主な質疑応答、参加者の皆様からいただいたご質問の一部要約です。市民病院について。参加者、市民病院がなくなるとか統合されるとか聞くが、なんで合併しなければならないほど赤字が膨らんだのか、方向性はどのように。委員、赤字ではなく、ここ10年ほどは黒字である。自治体病院として優秀と評価されている。市民病院の在り方検討委員会が設置され検討を重ねてきた。去る3月27日にその答申書が出された。2025年問題に向けて、今後三総合病院の存続は人口減少などにより困難とされている。そのためにも地域医療を守るという意味において協議を重ねている状況である。地域医療構想も精査しなければならない。答申でも結論は出ず、存続か済生会病院との統合も含め、これから議論が始まる。市長も市民への説明も行っていくとしている。また、市議会としてもこの度特別委員会を設置し、市議会としての議論も行う。この1年、しっかり協議を行う予定である。カリオンビルについて。参加者、カリオンビルの購入について、かつての議論では市は第三セクターにお金は入れないとのことであったが、その点は議論されたのか。借金の補填をするのか。議員、まちづくり公社から特定調停の申し立てがあり、その中で市が買い取ることを条件に国、県が債務放棄することとした。市としては債務の補填ではなく、あくまでも外部に鑑定してもらった適正な価格でビルを買い取るとの認識であるとの答弁があり、そう理解している。財政について、参加者、竹上市政が3年目の予算でチャレンジ予算と位置づけている。大型予算を編成したのは多額の財源が必要となる。将来借金を増やさないとしているが、見通しと何を大きくしたのか。議員、財源としては財政調整基金の取り崩しと有利な借入金である合併特例債、臨時財政対策債により構成されているので、借金を増やすことにはなっていない。健全な財政運営となっている。多額の予算となった要因は、鎌田中学校の改築予算、北部学校給食センター建設、幼小中のエアコンとトイレの整備が主である。コミュニティバスについて。参加者、市街地から外れ公共交通機関が少ない当地域においては、高齢者の運転免許証返納は難しい。買い物弱者が増加している状況だが、市営バスを走らせてもらえないか。議員、市内のある自治会ではバス会社に業務委託し、コミュニティバスを自治会で運営している。また、津市内ではタクシーを利用したデマンドタクシーを運営し、成功している事例もあり、そうした先進的な事例を参考にし、市内でもデマンドタクシーの導入に取り組んでいる自治会があり、モデルケースとして松阪市も注目しているところである。住民協議会について。参加者、住民協議会と自治会の役割は明確化されているのか。議員、住民協議会と自治会の役割分担が分かりにくいとのお声を受け、市議会として一昨年、松阪市住民協議会条例に対する付帯決議が可決された。竹上市長は自治会は任意の団体と捉えているが、住民協議会は行政がお願いして作ったとの見解を述べている。自治会、住民協議会、公民館としっかりと協議を重ね、この1年間で方向性を決めていく。市議会について。参加者、現在自治会長に就任していただく方がない状況がある。まちづくり協議会との役員が重荷になっている。 いろんな地区で自治会長の皆さんに集まっていただき、苦労や現状を知っていただくこと、そして仕事量を分かっていただくためにも、議会との意見交換会をしていただきたい。また意見交換会についてテーマを設けずにしていただきたい。議員、各団体とも意見交換会をできるよう、自治連合会の役員の方々とは行っているので、広報校長委員会に伝えたい。また、可能かどうか検討し、意見を反映させていただきたい。第2部、地域防災について。参加者、地域防災自助共助について、要援護者を含め、互いに支え合っていくためにも、介護保険での総合事業で関わり合っていくことが望ましいと思うが、地区防災計画への周知広報はどうなっているか。委員、地区防災計画作成については、各地区において手上げ方式で各地区の積極性を期待しているのが行政の考え方。毎年の防災訓練などでの反復訓練など、常々の積極的な関わりが必要と考えるため、各世帯のご協力をお願いしたい。災害に備える冊子、声かけ・助け合い制度、今後議会としても研究を進め、行政とともにしっかりと議論していきたい。意見、自治会に参加していない世帯や地区の線引きによって、隣接する地域での関わりの難しさがある。自治会単位での互助共助であれば、どうしていけばよいのか。自治会連合会やまちづくり協議会などでの会議においても、全自治会からの参加が難しい。代議員や役員のなり手がいない。地域の運営をどのようにしていくべきか、誰がどのように担っていくのか、行政も寄り添ってほしい。参加者、自主防災組織と消防団とは車の両輪だと思うが、なかなか連携が取れていないのが現状。今後どのように連携をしていくか、市がどのように考えているのか。議員、国の方針としては、消防団が地域の防災活動についてはリーダーシップを取ってほしいという考え方であり、中心になって積極的に活動をいただきたい。参加者、なぜ松阪に避難タワーができないのか。議員、避難方法、遠く、高くの徹底と民間ビルなどへの協力依頼にとどまっている。タワー的なものの必要性を検討、研究するところである。参加者、昨年の台風被害の際、どの道が水没しているのか、どの地区にどのような被害が出ているのか、情報共有をすることができず大変困った。消防本部、消防団さんから各地区に情報が降りてこないと被害を抑えることはできないと思う。議員、今回の代表質問でも取り上げ、議会でも議論したところである。地区防災計画の策定や消防団と地域との連携など、より積極的に関わっていただきたい。参加者、防災行政無線が聞こえない。聞き取れるようにしてほしい。議員、そういう声はよく聞く。対応はしているが、いくら立てても聞こえない地域は出てくるのが現状。エリアメールが使えない方のために電話を使うことなど、他の手段も検討している。